お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日お話を聞くのは、ヨンクアドベンチャーズ Facebook グループ主催のマサコとミキマサオさんです。ミキさんは SNS や YouTube でオーストラリアのアウトドアアクティビティの紹介をしています。また、プライベートのヨンクアドベンチャーズ Facebook グループでは、情報を交換する場を作っています。ミキさんがオーストラリアに来たのは2003年。ダイビングインストラクターのライセンスを取得するコースを受けました。ワーキングホリデー終了後、1年間バハマでダイビングインストラクターとして働き、その後オーストラリアに戻りました。
なぜオーストラリアに戻ったんですか？
そのワーキングホリデーでパースに来た時に、もうパースのあの雰囲気、オーストラリアの雰囲気にすごいもう大好きになってしまって、でもここに住みたいっていうのをその時にもう決めた感じがあります。はい。ね、本当に自然も豊かで、人もなんかすごくて、ね、はい。
今年の夏休みもどこか行かれるんですか？
夏はですね、ちょっとオーストラリアでもケアンズだと、夏はちょっとオフシーズンというか、うん、暑すぎるのだと雨季に入るともう本当に雨ばっかりになってしまうので、うん、そうですね、キャンプも行きますが、もっと水遊び、川に行ったり、湖に行ったり、その日帰りでちょこちょこ遊びに行く方が多くなりますね、夏は。
では、そんなミキさんにですね、これからアウトドア始めたい、はい、でも全然知らないという方に向けた情報を教えていただきたいなと思うんですね。うん、で、はい、皆さんが憧れるのは、はい、よく写真で見る誰もいないブッシュでテントを張って、うん、焚き火をしてっていうものなんだと思うんですけど、
はい、
結構ハードル高いと思うんですよ、初心者の方にとっては。
そうですね。いきなりそこは、なかなか僕たちも、そんなにすぐはところまではいかなかったので。はい、そうですね。まあ、ね、アウトドアを始めたいっていうところで、
はい。
まず、キャンプっていうのが思いつくと思うんですけど、キャンプの中でも、
はい。
もう一個、一つ戻って、はい、日帰りキャンプからやるのもいいんではないかなと僕は思います。まあ、ということで、まず泊まりを考えないで、一日どこに遊びに行くと。そうすると、じゃあ一日どこに行くかっていう時に、まあ、近くの、まあ、自然がいっぱいある公園でもいいですし、
はい。
ナショナルパークとか行って、
はい。
で、何ですかね、一日でやりたいこと、バーベキューだとか、
うん。
ビッグランチと、あとは、まあ、綺麗な湖があったり、川があるところで遊ぶ。とりあえず必要なものが分かってくると思うんです。例えば、バーベキュー。まあ、こちらの方って結構バーベキューはしたことある人多いんではないかと思います。で、じゃあ、どこか遊びに行って、まあ、日帰りだけど、うん、まあ、ランチはバーベキューでやろうっていう時に、まあ、必要なものをこう揃えてですね。で、あとは、まあ、暑いので、どっか川とか湖で遊べるところを見つけて、やると、
はい。
で、そうすると、一日お出かけするときの必要なものが分かって。で、その次に、じゃあ日帰りから泊まりに行きたいってときに、じゃあ泊まるために必要なもの、テントが必要だったり、
うん、
テントまで行かなくても、じゃあキャビンがあるところに行こうとか、っていうことで、少しちょっと段階を踏んでいくと、もう少し、準備しやすいのかなっていう。
キャンプ道具を揃えなくても、泊まりでアウトドアが経験できる場所として、ホリデーパークというのもあります。
最初に言ったホリデーパークとかだと、
はい、
まあシティの周りにも、まあケアンズでも近くに多分2つぐらいはすぐ思いつかむところがあるんですけど、
ええ、
ホリデーパークであればもう本当近いところだと多分10分ぐらいで行ける。
あ、そんな近いところにあるんですか？
はい、ケアンズシティから10分ぐらいで行けるココナッツっていうところ何回か行ったことあるんですけど、
ええ、
もうそこであればもう、すべてが揃って。で、まあ、ウォーターパークがあって、ウォータースライダーがあったり、プールがあったり、もう子供を連れていく場合にはもう一番楽しいところ。で、まあ、もちろん泊まるところ、キャビンもあって、キャンプサイトもありますけど、まだテントを準備するのはあれだなっていう時には、キャビンに泊まって、そこで一日をして遊ぶことができたり。
うん、その場合でも、はい、こういうものがあると便利だよとか、ないと困るよっていうものってありますか？
ですね。ホリデーパークであれば、例えば、キャンプキッチン、キッチンも大体あるところがあって、はい、
うん、
その食器だったり、まあ、フライパンとかそういうものも全部揃ってたりするので、
はい、
一番必要 準備をしなくてもいい。まあ、食材だけあれば行けるところももちろんありますし。はい、で、まあ、自分で揃えたいって時には、そのバーベキューで必要なもの。まあ、カセットコンロからフライパンを用意して、まあ、少しなんか、まあ、ソーセージ焼くのに必要なものがあったとは、私の好きな食器とテーブルと椅子。あとは食材を入れるクーラーボックスとか。
ああ、そうですね。うん、はい。
それがあればもう食に関してはもう全部できるようになるので、キャンプを始める上でまずその食に必要なものを揃えるのはいいんではないかな。
そうですね。はい、まずはクーラーボックスですね。
そうですね。
あと、先ほどカセットコンロっておっしゃってましたけれども、特別なものを用意しなくても、普通に家庭で使ってるカセットコンロで大丈夫ですもんね。
う
ん、
僕も未だにそれを使ってます、カセットコンロ。
あ、そうですか。はい、よくキャンプ用品のお店に行くと、二口とか、はい、下手すれば三口とか、大きいのがあるんですけど、はい、一番最初の取り掛かりはお家にあるものを使うっていうのがいいかもしれませんね。
はい、はい、もうそれで本当に十分だと思います。使い捨てのガス缶を使って、うん、さっと使えるので。
じゃあ、次の段階、ホリデーパークは大丈夫。はい、で、ミキさんのように子供さんが大きくなって、10歳、11歳になってくると、うん、だんだんシュキャンプも挑戦したくなると思うんですけれども、はい、その時に用意するものってどんなものが思いつきますか？
う
ん、
そうですね。まあ、基本的にそんなに変わらないと思います。
あ、そうですか。
はい。例えばナショナルパーク、国立公園内にあるキャンプ場とかでも、まあ結構整備されていて必要なもの、まあトイレは間違いなくあって、あとシャワーもあるところはまあ水だけですけど、まあ出るところがあって、はい、であとは水道の蛇口とかもあったり、まあ水、飲み水ではないですけれども、まあ水は確保できたりということで、食事に関してはもうホリデーパークでも作れるような、
はい。
カセットコンロから初期からエスキーがあれば、もうそれで十分。で、プラスあとは、まあ、キャビンではないのであれば、テント、泊まるために必要なものが必要になったり、そこまで必要になる。例えば、まあ、長い、何泊するっていう時に、エスキーだとまた、途中で氷の補充が必要だったり、まあ、食材も、まあ、泊まるのが長くなる分多くなるので、エスキーのサイズを考えなきゃいけなかったり、のは出てくると思います。そうですね。距離に応じて。
はい。
その、丸日数に応じて。僕たちも最初はエスキー一つから始めて、で、次にもう一つ買って、一つを食材用、一つを飲み物用、というふうに二つ体制にして、
はい。
これになると、まあ、二泊、三泊、四泊するキャンプが始まってくると、そういうふうにして、うん、で、そのうちに、この冷蔵庫になったりという。まあ、だんだん、
まあ。車も大きくなってきますね。
車も大きく。うん。エスキーもだんだん大きくなってくるので、はい、新しく必要になるものというよりは、そのサイズがもっと大きいのが必要になっていくかなという感じですかね。ですね。ホリデーパークで、まあ、一泊でも泊まって、みんなで食事作って、遊んで、泊まれて、はい、それが楽しかったら、もう次に行くのは問題なく。必要なものはもうほとんど揃っているので、次のステップには行きやすいかな。
キャンプの食事について、ミキさん一家ではどのように準備しているのでしょうか？
家で結構もう準備をしておくっていうのはすごいありかもしれないですね。前回行った時もカレーはもう先に作っておいて、ジップロックに入れて凍らして持って行って、で、現地ではそれをもう一回鍋に入れて温めて、はい、パンだけは炊いて、はい、それをかけておしまいみたいな。
ご飯も、メスティンみたいなもので炊きますか？
ご飯、普通の鍋を使いますね。
ね、2、3回かかりますね、慣れるまでにね。
うん。
でもそれも楽しかったなと思って。
うん。
みんなで、家族でそのメニューを考えるっていうのも楽しいですね。毎回バーベキューではなくて。
うん、毎回キャンプ前に、はい。今娘がメニュー表を作ってくれるんですけど。
あ、
1日目の朝ごはん、昼ごはん、夜ごはんとか。
そうなんですか。
二日目の朝は何がいい？昼は、夜はっていうふうに。まあ大体決めて。
はい。
で、紙に書いて。
はい。
で、それを持って行って、じゃあ今から何作る？じゃあこれを作るっていうので、みんなで準備して、一緒に作ってっていう。うん、
あ、一緒に、家族でできるっていいですね。
できることはやってもらって。
家族で協力しながらキャンプをするミキさん一家ですが、何も施設がないブッシュキャンプにも行っています。
ブッシュキャンプ、もう何もないところで全部自分で用意するようなところも行きますね。はい。そこ一番はやっぱトイレですよね。
スコップとトイレットペーパーとマッチじゃないんですか？
必要なのは本当それだけで。
場所によっては、はい、ケミカルトイレじゃなきゃダメだっていうところも増えてきてるようですよね。
そうですね。トイレをも、持参しないと入れないとか、そういうところもなんか、特に国立公園のキャンプ場は増えてるみたい。
うんうん、そういうところも先にチェックした方がいいってことですよね。
そうですね。はい。
オーストラリアの都市部を離れる場合には、道路の閉鎖や車の故障が発生した場合に備え、水や食料の予備を持つことも大切です。
何日行くかにもよりますけれども、まあ、ジェリー缶20リットル入るのを、一番長い時は、大きなブラダー60リットル入る、お水を入れておけるのと、20リットルのを2つと、あとはすぐ持ち運びできる10リットルのやつなんで、110リットルとかを入れてたのが一番長かった。2週間のキャンプ用区まで行くトリップの時ですね。で、それでも途中で何回か補充しながらいましたね。
ミキさんにケアンズ周辺で日帰りまたは一泊でお出かけするおすすめのスポットを聞きました。
たくさんあるので。
あ、そうなんですね。
すごい、まあ本当にケアンズ逆に言ったらもう自然しかない、はい、ところなので、いろいろありますが、例えば夏だったら夏でまあ水遊びがしたいのであれば、一番人気のところが、ティナルー湖、ダム湖があるんですけれども、
はい。
1時間30分ぐらいですかね、ケアンズが。すごい大きな湖で、
はい、
国立公園内になっているので、キャンプサイトもその湖の周りにこう点在していて、
はい、
なタイプのキャンプサイトがあったり、あとは、キャラバンパークも一つあります。はい、なので、まあ、キャビンに泊まりながら、うん、もう目の前は湖なのですぐ遊びに行ける場所があるので、ティナルー湖はすごい、まあ、ケアンズ周辺で一番人気のある湖キャンプのスポットかもしれないですね。
まずはこの夏休み一日、日帰りキャンプに挑戦っていうのもいいかもしれないですね。
ぜひアウトドア行ってほしいですね。
ギョンクアドベンチャーズフェイスブックグループ主催のマサコとミキマサオさんのインタビューでした。
SBS 日本語放送のフェイスブックページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。